今日のゲストは尾道市立大学経済情報学科情報コース講師でいらっしゃいます秋川元博先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、秋川先生はこの4月から尾道市立大学ということで、はい、初めてお越しいただきますので、初めてお越しいただいた先生にはすいません自己紹介などをしていただいておりますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。出身が徳島でして、はい、大学も徳島大学にいました、うん、はい、でそこから大学院で、東京工業大学、今東京科学大学に名前変わってますけども、はい、そちらで、大学博士まで学位を取った後就職で、北海道の、はい、高専に移りまして、はい、この4月に尾道市立大学に、着任させていただきました。
なるほど。じゃあ、徳島ということですから同じ西日本のご出身ではいらっしゃるということで、はいはい、徳島というとね、なんか阿波踊りを
だと思います。
まあ、ナルトのねあれとかもいろいろ大塚美術館なども、ね、はい、有名なのもいろいろありますけれども、どうですかこの尾道にいらして。
いや、そうですね、去年面接に来た時に、尾道に着いたのが夜だったんですけども、はい、駅降りてすぐの夜景、はい、造船所の明かり、はい、あれがすっごく綺麗で、ここに住めるのかも、受かったら住むことになるので、ここに住めるのかと思った時にすごいワクワクした記憶は今でもありますね。
そうですか。ちょっとあまりない景色ですよ ね、 すね、はい、どこの町にもね。あ、そうですか。まあ、じゃあ気に入っていただいていますかね。
あ、もちろんです、はい。
食べ物は徳島でいらっしゃるので出身があまり変わらないかなとも思うんですけども、どうですか。
そうですね、徳島とお好み焼きが若干違うかなっていう感じはするんですけど、
はい、
家族が広島出身なこともあって、広島のお好み焼きもちらちら食べてたので、はい、馴染み深いというか、あ、そうだったよねっていう感じですね。
あ、なるほどね。なんか砂ずりずるが入ってたりね、尾道ちょっと色でレンコンとか入ってたりいろいろあるんですけども、はいはい、慣れました。
慣れました、
はい、ラーメンいかがですか。
ラーメン美味しいですよね
なんかすごい先生すごい嬉しそうにおっしゃってくださって、あ、いいですよね本当にね。もうじゃあ楽しんでいただいてさあ、それではですね、今日のお話なんですけれども、ちょっと私には大変分かりにくいというか苦手な分野なんですけども、人工知能って何ですかということでお話を伺いたいと思うんですけども、今よくもう人工知能というよりは AI っていう表現することが多いですけども、はいはいはい、AI で合ってます。
もちろん合ってます、はい、
すいません、ちょっと人工知能というのを分かりやすく私のでも分かるようにお話ししていただけますか。
はい、人工知能っていうのは、読んで字のごとく、人が作った、人間が行う振る舞いを模倣したものになるんですけども、人工知能って人工知能学者から言わせると、はい、人工知能ってまだ世の中に存在しないんですね実は。今、製品とかで人工知能搭載って言われているのは、はい、正確に言うと人工知能の研究から発生した技術を搭載した、もの製品。
あ、なるほど。だから人工知能そのものっていうのはまだ開発されてないっていうか、ものはないけど、
そうです、はい、
それに向かって今研究している技術をいろいろといろんなところに使ってるよということなんですか。
そうです、おっしゃる通りです、はい。
あ、そうなんですか。なんか分かったような分からないような感じなんですけども、じゃあなんか気軽に人工知能って言えないような気もしますよね。
いや、おっしゃる通りですね。僕はその人工知能っていう言葉を聞くたんびにモヤモヤしているタッチの人ですね、はい、
そうなんですか。今その技術を搭載しているということで、はい、具体的にはどのようなものに使われておりますでしょうか。
身近なものだとですね、インターネットで検索したりすると、はい、ここ最近だと、トップ一番上の方に AI による要約とかって出てくると思うんですね、
はい、
でそれが、生成系 AI 文章を作って出してくれるっていうものになるんですけども、それが多分皆さんの、身近なものになるかなと思います。
あ、何々について、コンピューターじゃないけど、ね、聞いたら AI がそれに対して答えてくれる。
そうです、そうです、は
い、ということでしょうか。
そうです、
はい。ちょっと私なんかも NHK のニュースなどを聞いていると、 時々こう最後の方はここからは AI がってあ、はいはい、ありますよね。
ありますあります。
あれはどういう風にして入れるんですか。
あれは多分、音声認識で、何を喋っているのかを文字起こしが自動でされて、あとは、何でしょうね、音声合成、はい、初音ミクとか最近一時流行った時期あると思うんですけど、はい、そういうもので、ナレーションを再生成して、再生っていう形になっているのではないかと思います。
なるほど。それとかよく将棋の棋士の方とか囲碁の方とかがAI となんか対局するみたいな話とかも出てきますよね。
はい、ありますあります。
あれは待ってくださいよ、今まで棋譜っていうんですかね、それを全部コンピューターに読み取らせて、で対局に使っていくということなんですか。相手が
それに近いですね。棋譜の数がとんでもなかったりとか、はい、取り得る手数ですね、将棋なんか特に取り得る手数が多いので、全部、網羅的に、全部の手ですよねを、計算していると追いつかないので、どの点に進んだらいい方向に進むよねっていうようなものを、さっきの人工知能の技術で、予測していって、どんどん盤面がいいようになるようにっていうように手を進めるっていうのようなシステムになってますね。
まだ人間が勝つ場合がありますよね。
あります、はい。
ね、ということは人工知能はまだ人間の頭脳に近づききってないっていう。
いや、近づききってないと思いますよ当然。はい。
なんか全部万能っていう感じもしないわけではないですけど。
そうですね、最近流行りの話とちょっと被るんですけども、はい、人工知能って間違えるんですよ、ね、
間違えて困るじゃないですかね。
いや本当本当、なんでしょうね、ギリシャ神話のまとある神について説明してくださいとか、はい、なんかこうふっかけてみると、はい、存在しないものをでっち上げてくるとかあと有名なのが、またパンダとかの画像にちょっとこうノイズを加えてあげると別な、動物として認識してしまうとか、そういうのはよくよくある話で、でそれをいかに、間違えない人工知能にしますかとか、間違えるってなんで間違えるんですか、それがわからないと安全じゃないですよね、っていう風に、人工知能の中ですね、はい、賢くなる方向じゃなくて中身がどうなってるんですかっていうのを調べるのが最近の研究の流行りになっているところもあって、まだまだ、万能っていうことではないと思います。
なんかでもこれからどんどんどんどんまた進歩していくっていうか、こう進歩するためにはその人工知能にどんなことをこう埋め込んでいくんですか。
どうでしょうね、一番は埋め込んでいくというか、人間が理解できる中身である、工業製品なので中身がわからないというのでは危ないので、はい、精度は十分最近高くなってきてると思うので、中身が安全なんですよっていうのを示していくっていうのが、これから重要なことなのかなとはちょっと思ってたりはします、
今安全っていう言葉が結構出て来てますけども、やはり何か間違えればなんか大変なことを引き起こすっていう可能性だってありますよね。
あります、あります、はい。
もうなんか戦争だったりでね、国と国がそれぞれその人工知能を使っていると何かの間違いで戦争が起こってしまうとかってことも考えられるわけですよね。
ありえると思います、
そういった意味では本当にこう安全、もう絶対に安全を考えてこう作っていかなきゃいけないっていうのもありますよね。
あると思います、はい。
でどこまで どんなことに使うのかっていうのも気になるんですけど、医療のとかね、そういう本当に進歩していけばいいということで、
そうですね、
あれですけど、はいはい。
結局はまだその完璧ではないっていう話もあって、あくまで人間をサポートするツールであるにしか過ぎないので、それを人間がどう使っていくか、使う側の人間もちゃんとモラルというか、使い方っていうのを学んでいくっていうのも今ちょうど過渡期なのかなとはちょっと思ってたりはしますけどね。
そうか、人工知能ってでもモラルとか感情とかがどうなんですか、ありますか。
人工知能自体はないと思いますよはい、割とそういう関連した研究あるんですけども、割と AI 関係に弱いとこつくとモラルは綺麗に崩壊してボロボロ出てくるっていう面白い話もあったりはします。
そうなんですか。先生が今こういろいろ研究なさってて、あの AI 人工知能がなんかもう本当になんかおかしいぞ、大丈夫かって思うことありますか？まあメリットデメリット含めないですけども
、まあ、一般的な使い方としてはないかなとは思いますけど、思うのがその何かこう質問して返してもらうような人工知能だった時に、質問したら必ずいい質問ですねとか、鋭いあの視線あの鋭いですねとか、大体褒めの言葉が入ってくるんですよね、なんかそれを見るとすごい取り繕ってる感があるなとは私は思ってしまいますけどね。
あ、そうですね。あ、ちょっとやってみたいですね。あなたいい質問ですねってなんか自分が、あ、そうなのって思わず。でもうまいんですね。じゃあね、
うまいと思いますね。
忖度してるんですね。
してると思います
なんかそれって忖度っていうの感情じゃないけど、なんかそういうのをお勉強してるんですかね。
だと思いますね、はい、
面白いそうなんですね。これからどうですか、どのようにこう発展していく、また課題とかもしあれば教えてください。
発展はやっぱ2系統ですね、
2系統、はい。
先ほどからずっと繰り返していっている安全性をどう担保していくかっていう方向に進むのが一つで、もう一つはやっぱり、ずっと人工知能はまだ完璧ではないっていう話で、完璧な方向に進む、精度がどんどん上がる、できるものが増えていくっていうように進むとは思います。でこれは、どっちかに寄っていくのではなくて、多分、並行して走っていく量、並行して研究されるのではないかなと思ってます。
いや、どんな世界がやってくるのか、ちょっとね、まあ、どこまで未来はどこまで
進む、
ね、のかなと思ってしまいますけども、まあ、でも昔からこうロボットとかね、こういろんな映画とかにもあったりして、随分昔からそういうのってなんか言われてきたのが、今はまさにその世界にやってきてるなっていう感じなんですかね。
そうですね、まあ、ドラえもんだとかその体があるようなものはまだちょっと時間がかかるかもしれないですけども、何でしょうね、2001年、宇宙の旅でしたっけ、
はい、
飛行船、宇宙船に人工知能を搭載してっていうのは、まだその能力的に足りないところはありますけど、近いことはできたりしますよね。なので本当に SF に近いような、世の中にはなってきてるんではないかなと思いますね。
ドラえもんが欲しいですね。
いや、僕も欲しいです
なんか今日はありがとうございました。大丈夫ですか先生、何かもうリスナーの方におっしゃりたいことがあれば。
そうですね、私大学でですね、まさしくその人工知能の安全性っていうのを研究している一人なんですけども、やっぱりその性能に目が行きがちですけども、その安全性っていうのも、大事だよっていう話で、これからは割と大きな研究分野になってきてるんではないかなと思ってます。なので、もし聞いてる方でそういう研究をしてみたいなと思う人は、まあ、大学でオープンキャンパスとかもあるので来てくれればいいかなと思います、
ね、そうですね、オープンキャンパスがまた8月ですかね。
そうです、
はい、ありますよね。また多分皆さんにお伝えすると思いますので、ぜひなんかね、 AI 勉強してみたいとかね、はい、もう先生とどんな先生なのか声だけ伺ってってね、お会いしたいという方もいらっしゃるかもしれませんね。
かもしれない、まあ、ありがたい話で、はい、
ぜひ皆さんお出かけいただきたいと思います。今日のよっちゃんの玉手箱は、尾道市立大学経済情報学科情報コース講師でいらっしゃいます秋川元博先生に、人工知能って何ですかってお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。